原由紀、立憲ネット緑立川、出産・子育ての環境、子育て世代の負担軽減を。質問、不妊・不育治療の経済的負担の軽減を求める声があります。都は特定不妊治療費の助成を行っていますが、合わせて利用できる市の制度の創設はできませんか？働きながら育児をする多くの親は、土日の用事や出勤の際に子どもの預け先に苦慮しますが、都のベビーシッター利用支援事業の活用に向けた協議の状況は？また、保育園におけるおむつのサブスクを導入する自治体が増えています。用語解説、おむつのサブスク、保護者がサービス事業者と契約し、保育施設に直接届く紙おむつ等を枚数の制限なく使用できるようになる月額定額制のサービス。通常、保護者は記名したおむつを保育園に持ち込む必要があるが、この手間がなくなる。用語解説終わり。市内保育園での導入を要望しますが、協議等はしていますか？答え。市長公約の通り、保険適用外の先進治療の自己負担の軽減や、自費診療についても助成する制度内容について検討を進めています。都のベビーシッター利用支援事業は、保護者の利用料負担の軽減を行う区市町村に対し、都がその費用の一部を補助する制度で、現在活用を検討しています。おむつのサブスクは様々な課題があることから導入に至っていませんが、施設への聞き取りや保護者アンケート等により導入の是非を検討していきたい。一般質問項目、丸1、教職員のより良い働き方に向けてパート2、丸2、もっと出産・子育てしやすい町立川へ、パート3。瀬信弘、公明党。避難所のマンホールトイレ、災害時に人手のいらない対応を。質問、災害時のトイレ環境の整備として、一時避難所にマンホールトイレが整備されていますが、学校のプールからマンホールトイレまでホースが届かない場合は、ポリタンクを使って重い水を運ばなければなりません。長いホースやジョイントを使用して直接届けば災害時に多くの人手がなくてもスムーズに給水できると考えますが、対応を検討していただきたい。また必要な水量に対してどのくらいまで給水できたのか分かる工夫を考えてください。紙面の右上にマンホールトイレの写真があります。マンホールの上に簡易な便座が設置してあります。写真終わり。答え。ホースでマンホールトイレに直接給水できない一時避難所は現在13箇所あり、ホースには連結器具が付属していないため、延長することができません。手押しポンプで水を汲み上げるため、水圧が弱く、距離や高低差がある場合は、送水が困難になることが考えられ、現状はポリタンクで水を運搬する運用としています。水量は缶の底から約15センチの深さがあれば使用できますが、配管に目印がないため、現在のところ目視による確認を想定しています。一般質問項目、丸1、防災対策について、丸2、国の総合経済対策について、丸3、公共施設のトイレについて。大沢純一、公明党。 これからの公共交通のあり方、送迎の視点で整備を。質問。この夏の猛暑の下で、小学1年生の我が子の通学をとても心配したというご相談をいただきました。地球温暖化といわれる時代にあって、登下校時の児童の負担は私たちが子どもの頃の比較になりません。市長はご自身の政策の一つとして、送迎保育ステーションの設置を掲げられていますが、保育だけでなく、学校、習い事、病院等を含めて、これからの公共交通の在り方として、送迎の視点が必要ではないかと考えます。市の見解を伺います。答え。地域ごとの移動支援については、地域、公共交通、計画策定にかかる検討を踏まえ、進めていくものと考えています。また、個別の課題については、データに基づく地域ごとの移動のあり方、生活像、移動像といった移動の実態を踏まえた上で、その地域における担い手となりうる市民団体、NPO や民間事業者が支えていくものと想定しています。子育て世代、高齢者や来街者等、幅広い利用者が使いやすい公共交通が提供されるといった視点も合わせて検討を進めます。一般質問項目。1. 住まいの就活について。2. 公共交通のあり方について。3. 小中学校への支援について。稲橋由美子、立憲ネット緑立川。認知症地域支援推進員、生活圏域ごとに配置すべき。質問、高齢社会のピークに対応するためには、認知症や介護を身近なものとして理解し、当事者として参加できる地域共生社会を作っていくことに力を注ぐ必要があります。そのためには、現在、市内に3名配置されている認知症地域支援推進員を6県域のそれぞれに配置すべきと考えますが、市の見解をお示しください。また、第9次第9期高齢者福祉介護計画における認知症施策の進め方や新たな取り組みについても伺います。答え。認知症地域支援推進員については、6生活圏域に各1名、計6名配置することを目指し、各圏域で地域特性に応じた認知症施策の推進ができるよう、体制整備を図りたいと考えています。また、第9次第9期高齢者福祉介護計画においては、認知症サポーター養成講座の修了者や、地域の個人や団体等で構成される認知症の方とその家族を支援するためのチームオレンジの立ち上げと、その活動支援による体制整備等に取り組みます。一般質問項目。1. 市内6県域における支え合いのまちづくり構築に向けた取り組み。2. 子育て、子育ち、若者の応援について。3. PFAS 汚染における市の取り組みについて。用語解説。反問権。議員の質問等に対して答弁をする者が、論点を明確化し、議論を深める目的で、議長または委員長の許可を得て反問することができる権利。立川市議会では、本会議における一般質問、委員会における所管事項質問の際に、執行機関側答弁者が議員に対し反問権を行使できる。 反問権を行使できる内容、範囲は、質問の背景の確認、根拠の確認、質問に対する逆質問である。議事整理権、秩序保持権。議長に与えられた権限の一つ、円滑な進行が図れるよう、本会議等の議事を整理する権限、議事の順番の決定、会議の出席者への発言の許可や禁止、騒ぎ立てる者に対する制止や退場を命じることが認められている。委員会においては、委員長が同様の権限を有する。用語解説、終わり。5ページ、7、議長・副議長の主な公務。議長・遠山太郎、副議長・高口康彦。ここに遠山議長・高口副議長の顔写真があります。12月19日、競輪ローマ字大文字 KEIRIN グランプリ2023前夜祭。1月7日、立川市消防出初め式。1月8日、20歳を祝う集い。1月10日、全国競輪主催地議会議長会関東甲信越政部会。役員会。その他の公務については、市議会ホームページの議長公務日誌をご覧ください。8、監査委員の活動。門倉雅子、議会選出。ここに門倉委員の顔写真があります。12月22日、令和5年度第2回定期監査結果公表。1月25日、令和5年12月分、霊月水筒検査。1月31日、令和5年度、第3回定期監査備品検査等。